ネコンギスタ。
この放送は講談復興協会の提供でお送りします。
さて、被害続きを。
はい。
いやー、こんにちは。
はい。
今日は11月28日で収録しております。
はい。
レントゲン技師の被害水さんと、
はい。
講談師七井根斎ということで、まあ一応挨拶してください。
は
い、
放射線技師の東辻です。
そうですね、
もう。お願いします。
レントゲン技師というより、放射線技師というのはもう、CT スキャナーとかやね。
はい、
で、あなたはその、今当初50骨ですけど、CT スキャナーない時代だったんじゃないの？
いや、僕が就職した時はもう CT ありました、
ね。あって。
MRI はさすがになかったです。
で、相当技術革命やん。
そうです。
ゴロって変わる時。
そうですね。
学校で習う、そのCT を教えてくれてた。
はい。
ああ、よかったよね。それで、その最新の技術やでいうことで。
はい。
難しいの？ああいうのって。むしろ簡単？
難しい。
CT スキャナー。
CT の方が MRI よりは、
うん、
なんていうんですかね、簡単ってこと
も。MRI って何？ CT とちゃうっけ？
違いますよ。筒
みたいなのに体入れていくやつやろ、はい、SF 映画みたいな。
はい。
あれ、CT
と、CT っていうのは、X 線の、うん、
はいはい、
骨とか、内臓とかによって吸収の差があるのを、画像化するのが、
うん、
CT です。MRI は、うん、一定の磁気を体にかけると、
うん、
なんていうんですかね、原子の、こうガーって回ってるじゃないですか。
うんうんうん、
ぐるぐるぐるっと、でそれがバラバラの方向を向いてるのが、一定の時期をかけるとパッと同じ方向を向くんですよ。でそれがゆっくりまたバラバラになっていくんですけど、でその速度がいろんな原子によって違うんですよ。だからそこに何があるっていうのがわかるんですよ。でそれを映像化画像化したのが MRI です。
ああ、すごい。ということは俺初めて知った。MRI っていうのは被爆せえへんの？
しないです。
すごいじゃん。
ゼロです、被爆は。
すごいじゃん。
ただ、1.5 とか3テスラという時期なんで、それは単純に自然界にはない時期なんで、何世代も経った子供たちにどういう影響があるかっていうのは分かってない。
うん、ああ、そうなんや、そうなんや。やっぱな、いや、なんぞはね、
はい、
デメリットもないと。
あるかどうかが分からない。
今のところ分かってないな。
はい。
あ、そういう意味では、謎のまま使っている部分もある。
あります。
ああ、なるほど。いや、皆さん、東さんが説明は下手ですが、本物やということは、お分かりいただけたと思います。はい、ほんまに、プロのね、
はい、
意外と理系の人なんです、この人はね。それで、そう、この番組のもう看板コーナーとなりました、まあ、コロナ最前線リポートということで、はい、今、11月28日で、これ、放送に載ってるのは12月の5日ですね、2020年のね。はい、で、だからちょっと1週間ばかり、前の話ですが、ね、はい、皆さん聞いていただいてるのに、大阪、まあ、コロナ第3波というやつですよ。
はい、
私の予言した。
いや、みんな予言してる。みんな言ってますって。
僕、イベント全部ね、12月まで全部中止って、10月ぐらいに決めたかな。もっと早く決めて、9月に決めて。それで、生意気に、演劇やるやつとかおるわけですよ、仲間うちにはね、
はい、
コロナなんて怖くないねん言うてね、
はい、
それで何ですか狼男がどうかみたいな
、はい、
いやそれは悪口になりますからとか聞いた話で喋ってますけど、まあそれいろいろみんな春巡があったわけ、はい、でその中で僕もイベント再開したくてしょうがなかったけど、
はい、
これ無理やなと思った。それでそれはやっぱそのたんびにおかみがやる政策がもうコロナを招く政策をやるわけ、 その気持ちはわかるよと、もうそのとにかく目先の利益が必要っていうことでね、はい、それはわかるけども、僕は、まあ、千年単位ぐらいで国を見るから、その疫病の伝来っていうものに対しては、とりあえずこう門戸を閉じて、
はい、
もう本当にあれするしかないとは思ってるんで、ちょっと収まったからまた祭りやろうよの繰り返しやと、
はい、
これは病原菌ウイルスにとってはやったーキャッハーなんだから、はい、と思ってたんだけど、まあ、やっぱり、まあ、半分案の定やな、そういうことが繰り返されると、うん、でその度にがっかりして、まあ、イベントをやっぱ中止しますと、まあ、日を見るよりも明らかに第2波第3波が来るからね。でも見事に第2波第3波が来てて、でどっちが経済的にどうやねんっていうのはね、もう100年後ぐらいに検証されるんやろうな、
はい、
もう今はみんな言うやん、しゃあないって、
はい、
しゃあないって言うて、こっちはやね、イベントを1年間ほぼ1回もできてない、
はい、
ということはこっちの方が私らにとっては経済的打撃なわけよ、
はい、
だからその見切り発車的な GoTo みたいなのをやられればやられるだけこっちはもうなんて言うんですか、食い詰めてますからっていうね、はい、もちろん保証の対象にもなりませんしね、
はい、
だからまあそういう意味でいろんな 面でまあダブルトリプルパンチの2020年ではあったんですが、
はい、
とにかくまあ12月ということでもう年末放送ですからね、
はい、
そういうことも振り返りながら総括的にやっていきたいですが、とにかくその東さんは今大阪の、
はい、
大阪もすごい感染者やっぱ増えました、
はい、
で日によっては東京を超えるなんてぐらいです。そして重症者はむしろ多いとも聞いてますし、はい、隣の兵庫県、私の今住んでるとこもあれ、まあ今ね二人、まあ完全に二人ともマスクして、で、まあまあ距離置いてね。まあもっと置いた方がいいか。俺声でかいから、もうちょっと離れるわ。で、まあそんな感じで、
ね。じゃあ2メートルですよね。
そう。まあ言うたらね、その感染のすごい大阪の人と、兵庫の人が、今から同じ家の中で、まあ何時間も話しよっつんですから、
はい、
これは油断しとったらね、えらいことですよ。だから、こうやって。距離を取り直して、
はい、
僕は最後声が通るからラジオの音入るからこう離れて寂しいですけど、今そうですね2メートル以上距離取ってね、
はい、
まあ、やっていこうということなんですが、東さん、よいしょ、どうですか、その大阪の勤めてる病院が、
はい、
コロナ指定病院でして、
はい、
で重症患者さんも、受け入れる、
はい、
そういう病院なんですね。もちろんコロナ前はそんなことなかったから、その突然コロナ用にいろいろね、
はい、
あの部屋とかベッドとか、
はい、
割は咲いて、
はい、
で人員も当てて、
はい、
お国のために大阪のために、まあ、やってはるということよね、その病院も、はい、純粋に経営的にも苦しいやろうし、東富士さんたちの給料やボーナスにも影響が、
はい、
まあ、及んでいるんですが、リアルタイムな話、11月28日現在ですけど、
はい、
どうなん？
ね、ぶっちゃけ、うちの病院の体制を説明させてもらいますと、
うん、はいはいはい、どうぞお願いします。
今まであまり言ってなかったと思うんですけど、うん、普通に、救急車で運ばれた、交通外傷とか、
はい、
なんか急に、こう、具合悪くなって、
ああ、
なおかつ、近くの病院ではちょっと、どうだろうっていう患者さんが、うちに来るんですけど、
はいはいはい、
それが、14個のベッドが、
はい、
あるんです。それ用に置いてるんです。
はいはい、
で、コロナが始まった頃は、
うん、
非常事態宣言出た頃が一番、まあ、一回、ピークみたいになってたんですけど、
うん、
その14床すべてを、
うん、
コロナ用にしてました。
うん、
で、そこからちょっと、こう、下がったんで、
うん、
そこから、7床を、 コロナ用、7章ではないんですけど、4章、あ、じゃ、5章をコロナ用、うん、で、残り2つを、PCR の結果が出るまで入ってもらう部屋。うん、で、そこで PCR が陰性なら普通の病棟に移ります。うん、で、陽性なら、そのコロナの部屋に移ります、うん。っていう体制でやってたんですけど、はい、で、まずはそこで、初めの14章の時は、うん、もう全部ズドーンとなってたとこの、うん、真ん中に壁を作って、うん、で、こっから向こうは普通の患者さんが入ると、うん、こっからこっちは、コロナの患者さんが入るとこっていうふうに仕分けしてたんですよ。うんうん、で、今の状況は、また、増えてきてるんで、また、その14床のベッドをすべてコロナ用にしてます。
あ、はいはい、
で、壁ももうぶち抜いて、うんうん、で、僕らは、の仕事としては基本、うん、先生、ドクターが患者さんに、うん、触れて、僕らは、もう患者さんとは一切接しない。っていう体制になってます。だから、PCR の検査、もちろん先生が、検体、鼻から突っ込んで、インフルエンザの時と似たような、取り方をするんですけど、それと、CT の先生がベッドに寝かせて、おいで位置合わせをして、で、僕らがさ、その機械の方の操作をするって。そういうやり方になってるんで、ちょ、患者さん、陽性とか、陽性、疑いの患者さんには僕らは一切触れない。
ありがたいね。その、医者が体張ってくれてるのは珍しく。
まあ、っていうかもう完全防備の服も、着てますんで、で、その完全防備の服も、うん、たくさんあるわけじゃないん で,
ないんで
僕らはそれを着せてもらえない。
ノーマルスーツ 着れないからこっちにいる。
そうですね。
あはは、14床あるベッドのうち、
はい、
今どれぐらい埋まってんの？
今ね、残ってんのは4つぐらいですね。
10個ぐらい埋まってで亡くなってる行く人とかいてんの？あんたの病院に。
うちの病院でもそうですね、亡くなってる方もいてますし、軽症になったらもうちょっと、低いところへ移動っていう
こと。まあそれは治っていってる人や
の、はい、
うん、治っていく人もいるけどね、やっぱり死亡者の数も気になるとこですが、はい、外国なんか死亡者数もどんどん増えてますからね、はい、まあ、アメリカなんて20、まあ、1日に20万の感染者行くんちゃうかってちょっと信じられない数出てますけども、
はい、
まあそれに伴って死者数がアメリカだと1日に2000人ですかね、うん、2000人死ぬ国ってどうやねんって思います。5日で1万人になるわけですからね、うん、そんなで、まあだから1週間の本当一番超えてくるぐらいの人が実際アメリカでは死んでます。ちなみに日本の人口は3倍ですからね、3倍もいませんから、はい、それ日本で考えたらってゾッとしますけども、
でもコロナで死んでる人より、
うん、
ごめんなさい、具体的な数字っていうのはちょっと覚えてないですけど、インフルエンザで毎年亡くなっている方、
うん、
インフルエンザ結構死んでるんで、
うん、
で、その方がまだ多いんですよね。
日本ではでしょ。
日本では。
ね、そのアメリカの数見たらそんなわけないからね。うん、
はい、
だから、日本では今のとこ、まだインフルエンザにも匹敵しない程度の死者数やと思うけど、はい、まあそれが今年1年というか流行りだしてから丸1年で計算したらどうなるかちょっと分かんないよね。まあかなりの数になるんじゃない、日本全国で死者数、うん、そしたらインフルエンザでじゃあどんぐらい日本全国で例えば今年死んじゃんって言ったら、
はい、
今年なんか少ないでしょインフルエンザ。
そうですね、今年っていうかまあ、うん、シーズンが1月2月なんで、
ね、そうそう、だからまあ、インフルエンザと何でも比較するのはちょっと微妙なとこですが、それはいいとして。仮にじゃあその14床のベッドがパンパンになったらどうなんの？
はい、その ICU だけじゃなくて、うん、同じフロアに、あと、 ちょっと軽症になった人が移る部屋があるんですよ。
はいはいはい、
で、そこも、コロナのエリアに最終的にはする、
うん、そうだね、
っていう段取りは考えてます。
でもさ、
はい、
結局その無限にベッドがあるわけじゃなし。
そうですね。その分他の病気の患者さんのベッドがどんどん減ってってるっていうことなんですけど、
ね。まあ野戦病院みたいなもんで、ね、戦争してたら一気に負傷者がダーって、
はい、
怒涛のようになだれ込んできたら、そりゃ解雇だなみたいになるかなっていうね、
はい、
まあそういうことがだからまさにコロナでは想定せなあかんわけでしょ。
うん、
ね、だからそれ感染はどこで止まるのか知らないんだけど、
はい、
大変ですよね。それで、それ病院だけの責任じゃなくて大阪府とかともあれがあるんでしょ、連携してやってるんだよね、はい、それで
要請があってそういう風な体制にしてるので
、それでその日々の、ね、PCR 検査とかもそちらの病院でやってるわけ。
うちでやってます。
やってるよね、はい、でその場で発覚した人は、
はい、
じゃあ入院ってなる人もいれば自宅療養ってなる人もいる。で、そういうのはでも厳重な手続きっていうか、まあ、とりあえずこっちの部屋入ってくださいとか、なんかまあ大変よね。なんていうの？
そうですね。全然もううちは、
うん、
普通の患者さんと、
うん、
その コロナ疑いの患者さんが触れることは全然ない、
うん、
ルートを作りましたね。でも前の時はまだやっぱりこうちょっと熱があるっていう人が普通に外来来てたんで、
いやそうだって今から検査を受けるっていう人ももう疑いの中に入れなしょうがないな。
そうです。そこの線が熱があるかどうかなんですよね。熱がありますって、じゃあこっちとにかく PCR しましょう、
はい、でも無症状っていう人は熱がないから無症状、
無症状だと病院に来ないでしょ。
でもコロナの陽性患者の中の何割が無症状だった
り、まあ、言ってますけど、うん、それを病院で捕まえるのは無理、
無理でしょ。じゃあどっか職業別とかに一斉検査して、
はい、
それで無症状の人とか出てくるのかな。
あとあれがあります。だからこうクラスター、
うん、
1人が出たら、
うん、
接した人全員こう検査しますよね、
はいはい、
でその中で無症状の人が捕まえられる。
じゃあやっぱり無症状ってあんたたちプロが相手でも、
はい、
ステルス性が高いわけだ。
そうです。
そうだよね、無症状なんだもん、はい、そしたらなんかいわゆる怪我とか関係ないことで病院に来る皆さんの中に、はい、コロナかかってる人がいたって無症状なら分かんないよねっていう。
そうですね、
うん、
だから今線引いてるのがとにかく熱があるかどうかです
から、
はい、
お前ら熱がないやつもおんねん
残念ですけど熱があるかどうか、だからどこでもそうですよね今は。お店でもユニクロでも
空港とかでもそうなんやろな。
まずは熱があるかどうか。
熱のないやつがあるねんって言ってんのにやな、
うん、でもそれを捕まえるのは、
うん、いやだからとりあえず熱で捕まえたんやろうけど、はい、熱なんかじゃ半分も捕まらんやろ。
だ、それこそ中国みたいにもう全員無作為に、うん、PCR 受けて、
うん、
ほいでもうバリフルしか抑え込むことはできないと思います。それで実際中国は抑え込めてますよね。
いやいやいや、中国は皆殺ししてんのかもう全然わからん。うん、で、ちょっと選挙あったやろ、
はい、
大阪都構想選挙、はい。で、あれのせいやとお前言ってたやん。はい、
そうですよ。
お前、絶対あれですわって言ってたやん。はい、で、確かにそんな感じやんな。はい、で、
まあ大阪のこんだけの、
そうそう、
東京を超えるっていうの
は、それは、偶然にも同じ日の投票やった、まあ、アメリカなんですけど、はい、アメリカ大統領選挙の後、
はい、
本当にやっぱり増えましてね、はい、で、その20万に手が届くと。で、いや、本当アメリカ尋常じゃないっていうか、わけわかんないぐらい多いんだけど、まあ、そのヨーロッパとかも有名ですけど、ロシアとかも、
はい、
まあ、グラフ見ていただいたらわかりますけど、本当に着実に右肩上がりなんですね。はい、 1日の感染者がですから、それは病院にはどんどん溜まっていくやろうしね、治る人もいるけど、はい、それでまあその世界的には大変で、インドブラジルが一回山を越えたんですけど、はい、そっから横ばいで4万とか5万で落ち着いて、落ち着いてるっていうんかっていう、その毎日の感染者が 4,5 万いるっていうのが、もうそこで横ばいに入るっていうのは、これはええー、ってこんな調子でずっと行くのって思ってたらまた上がってきたりするっていうね。でまあその何が怖いかって後遺症もね、
はい、
言われています。まあ NHK のスペシャルでもやってましたけど、脱毛とか、
はい、
あとまあ37度ぐらいの熱は全然、ね、その引かへん人とか、はい、で人によっては、まあ37度の熱がもうずっと続いたら頭ボーっとして、うん、あの何にもできへんと思いますよね、はい、あの僕ら風邪ひいた時思いますけれども、それ以外にもその脳に炎症が起きるとか、うん、まあ、いわゆる記憶障害が起きる人もいるとか、はい、まあ、味覚障害一つとっても気持ち悪いですよね、
はい、
もうコーヒー飲んでも味せえへんとかって本当に気持ち悪い、はい、もう生きた心地はしないと思いますけども、まあそういうこともあります。でまあそのワクチンがね、あの、うん、できたぞっていうニュースもあれば、はい、なんか別に効く薬ができたぞっていう話もあります、はい、あの例えば日本のどっかでワクチンじゃないけどものすごくそのコロナをだまくらかせるタンパク質をね発見して、それはあの変異しても大丈夫だから、あのこれを体内に打っとけばあのコロナにかかってもあの絶対に重症化しないっていうのをね、その日本のどこの大学だったか忘れましたけど発明したと、素晴らしいニュースやと思うじゃないですか。ところがゾッとするのは結局これでいけば今年死ぬほど、まあ、金かけたんでしょうね。
うん、
金儲けやー言うて、世界中の製薬会社がワクチンの開発に取り組みましたが、これが結局無駄に終わったり、
うん、
あるいはワクチンの場合は毎年変異するから、はい、そのたんびに儲かるかなっていう、はい、そのビジネス産業を丸潰しにする、台無しにする可能性があるじゃない。
はい、
こういう素晴らしい発明。
はい、
人類のあれを見ていくと、まあ、そこまで効く万能薬は潰される運命にあったというのがありますね、
はい、
これあの一つは大麻がそうだという説があるんですよね。アジアにはもともと万病に効く薬草とかがあったんやけど、それあと製薬会社が儲からないからといってそれらは麻薬とか禁止薬物に指定されたという説もあるわけ。だからまあそれ高麗人参とか、
はい、
大麻とか、
はい、
そういうものではないかと、いや僕専門家ではないので、でまあそういうなんていうのかな、全ては絡んでますよ。結局選挙にしても、
はい、
その病気にしても、そしてビジネスにしても、
はい、
全てがやっぱり取っ組み合いの喧嘩をしてるなっていう感じがあって、はい、伊賀水さんは、まあ、エッセンシャルワーカーっていうのはむしろ現場で戦う人なので、
はい、
そういう見方をすることは少ないかもしれませんが、まあ、でも現場は、冷静さを保ってるらしいですね、その、
そうですね。
伊賀水さんに昨日電話で聞いたところでも。
は
い、
今、非常事態宣言出た頃はすごい混乱してました。どうすんのどうすんの、でも患者さんこっちに回ってんでなんでやねんとかって、はい、そんなことがあったんですけ ど、
なるほど、
今はもうないですね。それがもうちゃんとこうルールっていうのがちゃんと確立して、それをみんなが意思統一できてるんで、
それはやっぱ思いのほか大きいね。はい、世界のその感染グラフでも第一波より今の方がめちゃくちゃ大きいんやけど、はい、死者数は第一波の方が依然大きいよね。
はい、
で、あ、これがその東津さんたちという現場が大混乱してた結果なんだって、はい、その世界中でもね、
はい、
それは思います、つくづく。で、まあその時間を稼ぐことがいかに重要かみたいな、
はい、
まあ部分で。で、日本はその点本当見事に時間を稼ぐことに成功した国ですよね。はい、なんで、 時間稼ぎには成功したと、
はい、
でもまあもちろん上陸は許しており、
はい、
その上陸後のいわゆるスパイの摘発みたいなのが緩い、緩いよね、まあ、これはもう、はい、憲法上の問題からして全て、はい、でいや本当に、まあ、GoTo もまだ続いているわけですが、
はい、
あれほんまに言わんよな、ここは入れてくださいって、
ふっと思ったんですけどね、ここは入れてて毎日こう見るんですけど、なんでうちの病院来てる、そうやって陽性になった人とかいてるはずやのに、でその陽性になった人が経過観察、家自宅帰ったけど経過観察で来てるのに、ここは反応しないです。で登録してへんの、あったらはって。
俺スマホ持ってんのになって、
はい、
スマホ持って仕事してんの、なんで俺今日もなしなんやろって、はい、そうだよな。いやあれほんまにな、いい加減にせよっていうぐらい、
はい、
世界中でああいう接触感染アプリ動いてると思うんだけど、
はい、
日本ほどいい加減なんていうか、あれほんまに聞かへんっていうか全く分かんないのな、あれ。いやだって本当ならよ、
うん、
AC ジャパンでテレビの CM で、
はい、
ココア入れましょうっていう CM が必ず入るとか、
はい、
NHK ニュースとかでキャンペーンみたいに、やっぱ GoTo 行くならココアだよみたいなことを、はい、いやっちゅうほどやるやんって思ってたら、
はい、
全くやらへんねん、
うん、
あれ国が作ってんのやで、
うん、
でそれでさ、他のことは呼びかけるやん、なんかマスク会食とかさ、
はい、
アホみたいなことは呼びかけんのに、なんでここは入れてくださいっていうのを言わんし、あと要請が出たらちゃんと登録しようねみたいな、 それをさ検定しないんだろうって、すっごく不思議、
うん、僕はほんま前も一回ちらっと言ったことあるけど、保健所が登録すべきです。
ああね、そうそう、
うん、個人で
いやそうよ、
登録するかって言ったらしひんねんから、
こういうのそのね、病気にただでさえなってる人に一手間かけさせないのもあるやん。で、そこにさ、基本的人権うんぬんじゃなくて、こういう場合は、公共の福祉にどうこうなんだから、
はい、
保健所がやるでいいじゃないかって。
はい、
絶対もう誰が文句言うんだよっていうようなね、
はい、
まあ、ことをつくづく思いますよね。ちょっと前進めようかな。セラフィムっていうね、
はい、
そのツイッターで誰かからその勧められた漫画、それちょっと撮って、
はい、
この漫画がすごくて、まあ推し守る研究を今年暇に明かしてやってたでしょ、
はい、
で、コーンサトシさんっていう漫画家さんと合作のセラフィム。コーン
サトシって漫画家なんですか？
ごめん知らんわ。でも死んだんやって。
あ、死んでます。
まあ、
アニメの監督とかも
やってる。あ、そうそうそう、うん、亡くなった方よ、
はい、
で、お前どうでもいいとこに一時食いつかんでくれるか。
はい、
うん、でこの漫画がすごくって、
はい、
復刻版なんですね、
はい、
でこれ謎の漫画と言われてて途中で終わってるんですよ、
はい、
でなんでか言ったら、なんかコンサトシとシーマモルが反りが合わんようになったとかいう、なんとかいう、でとで、てか収集つかんようになったかなと思うんだけど、それでこれアニメージュって有名なオタク雑誌あってね、はい、そのアニメージュになんか連載されていた漫画らしいんですよ。あれなんせ月一とかの雑誌ですからね、はい、で長いことかかったんでしょうけど、それで一冊の本、漫画本になってて、単行本になってて、これ増補復刻版っていうのが出てますよっていうことなんで2800円したけど、
はい、
まあ、こうて読んだんですよ。そしたらね、すごいんですよね、これ。これできたんが、ちょっと、1900何年やったかな。ちょっと今調べてませんけど、
はい、
まあ、エヴァンゲリオンぐらいの時代でした。92、3年やったと思うんですけど、V ガンダムエヴァンゲリオンのあたりなんですけどね。
パトレイバー2はね、
うん、
コン・サトシと押し守るすごい仲良かった頃やと思うんです。まあ、それやってた頃かもしれないですけど、仲違いしたん、
いやこれね、仲たがいではないわ。
ないんですか。
結局この話がすごすぎて、
はい、
エンディングどうするっていうことをお互い話し合って、そのね、二人三脚苦手なタイプやと思う、
はい、
それで 収集がつかんようになって、うん、まあ俺たちの戦いはこれからだ的終わり方をしてんのよ、
はい、
あのすごい話しすぎて、
はい、
エンディングまで持っていく気力が続かなかったっていう。
まあ風呂敷を広げたけど畳めない。
まあまあまあそんなとこやな。ただ押し守るコンサート誌ですから、はい、そのね、何も考えんで始めてるはずはないと思うのよね。だからまあその辺もその、はい、推測に楽しいというか、まあさ、コンサートさんが亡くなったってことも関係あるのかもしれんけどね、はい、その体調の問題もあるのかもしれんけど、はい、とにかく、ちょっとすごい漫画なんで紹介させて、
はい、
なんかね、伝染病がね、
はい、
これ、この最初の1ページ目ちょっと読むな、
はい、
およそ全ての兆しがそうであるように、それは人知れず始まり、そして気づいた時には手遅れとなっていた。21世紀初頭、ユーラシア大陸の新大部に発したその疾病は瞬く間に大陸全域を覆い尽くした。種の壁を越えて伝播し、肉体の一部を変容させ、人々を激烈な幻覚とともに死に導く奇病。その猛威の前になすすべもなく多くの国家が崩壊し、汚染を恐れて流出する膨大な数の難民に対して先進国家軍は一斉にその国境を閉ざした。各地で頻発する武装難民との衝突、浄化という名のもとに横行する虐殺、国境地域での紛争はやがて民族の存亡をかけた戦争へと拡大し、世界は長大な貿易戦を挟んで、貿易戦って病気ね、
はい、
貿易戦を挟んで再び対峙する時代へとなだれていった。後にユーラシア大捕囚と呼ばれた暗黒時代の到来である。封鎖された世界の内部では斬新的な絶望が、その外部では文明の穏やかな体調が始まったって。
体調っていうのは、
体調ってシリーズ化に、あの塩、あのね、はい、引き塩の、
はい、
でこれ聞いていただいた、これ1ページ目に書いてあることなんですけど、はい、これ聞いていただいただけで、こ今じゃんと思っていただけたと思うんで、多少大げさなんですけどね。
そうです。
てか今というか近未来っていうか、はい、今から見た近未来みたいな、
はい、
だからこれ1993年当時にこれができた時、まあ、はい、エヴァンゲリオンの後だからちょっとね、セラフィムってあの、まあ、天使の名前だったり、はい、ちょっとですね、目次録的な、
はい、
あの、匂いはすごくするんですけれども、ただね、まだあの頃に、93年ぐらいに、疫病動向と言われて、いわゆるパンデミック動向と言われて、ピンとこなかったと思うんですよ、うん、読者は。で、多分これなんかすごいんだけど全然ピンとこないんだけどって思って、まあつまり人気が出なかったのかなと思うんですよね。でも絵のクオリティはちょっとアキラっぽいんですけどすごく高くてですね、で内容がですね、これまたすごくてですね、あの WHO が出てくるわけです。まあ今話題のテドロスさんの率いるね、でその WHO の、まあ、審問官というちょっとなんか宗教がかったあの役柄があって、役職があって、それがですね、まあまあ、よくある話ですけど謎の少女を一人連れて、
はい、
そしてその病気のその蔓延する中国大陸に向かうってとこが始まるんですよ。でね、その、まあ、各国がその疫病を恐れて、
はい、
あの国境封鎖して、まあ、戦争なども起きた後なんですけど、あの一番のそのなんていうのかな、病気の発生源が中国っていうことになってるんだね、
はい、
これも見てきたようなって、
はい、
でその中国に、中国の奥地にチベットがあるじゃないですか、はい、でそのチベットにその病気のあれを解明するなんか場所がねあるんだということで、はい、まあ最有機的にそこを目指すんです、
はい、
でまずその中国に渡らないといけないというので、はい、中国の、浙江省かなんかに行くんですね、
はい、
でこれは南部中国だから上海蘇州じゃない、香港の対岸に今深圳というすごいハイテク都市があるんですけど、はい、 あの、そこに行くのかな。で、ごめんなさいね、うろ覚えで。で、その中国に行ったらね、何をしてるかというと、その、この病気の、あれが未だによく分かってないと、正体が。
うん、
で、不安に駆られた人々は、この城塞都市のようなあのビルをドーナツ状にしたような街を築いて、でそこに立てこもって住んでいて、でその鳥ね、鳥が感染を広げると、まあ、鳥インフルエンザというやつですね。その鳥が感染を広げるからという理由で、なんかものすごい鳥が増えてるんです、この世界はね。つまりまあ病気を可視化したようなもんでしょうか。でその鳥が飛んでくるたんびに機関銃で、あのめちゃめちゃ撃ち落とすんです。それで警報を鳴らして、
はい、
でそれはでも貿易的には何の意味もない、鳥をいくら殺しても、
はい、
うん、だけどなんていうのかな、そこの恐怖に駆られた人々は鳥を撃ち落とすことで、
はい、
なんとか生きてる実感というか、
はい、
あの病気に打ち勝っているんだみたいな、
うん、
まあ幻想を抱いてね、
はい、
日々ね警報を鳴らしてその鳥を撃ち落としているっていう、その中国の都市に行くんですよ、
はい、
でそこ行ったらね、もうそのなんていうのかな、感染の疑いのある人とか、うん、そういう地域とかがその日々出るので、そういう人たちがどんどんトラックに乗せられて、まあ皆殺し施設へ行くとか、もうその場で焼き殺されるなんていうのをその彼らは目撃するというようなところがあって、で中国がまず内部分裂していて、
はい、
そのとにかく戦国時代みたいになってると、
うん、
なので陸地をどうやってもその、あ、空を飛んでチベットまで行くことは絶対不可能だし、うん、陸地ももうそのいろんな軍隊がひしめき合ってて、うん、とてもいけないよっていうことで、なんか迂回ルートを通って、
うん、
行こうっていうことになるんだけど、それも失敗して、
はい、
まあとにかく妨害に次ぐ妨害というかですね、まあそういう拉致の開かない話ではあるんです、
はい、
でもう諦めて、これまあアメリカの航空母艦から話が始まるから、
うん、
一応アメリカから来てるんですよね、彼らは、主人公たちは。でじゃあアメリカは大丈夫なのかというと、やっぱアメリカも大丈夫ではないようなんです。なんだけど中国よりはマシっていうような、まあ、状況になっている。まあ今の逆転、今現時点で言うと中国がマシで、ヨーロッパが地獄で、アメリカが地獄じゃないですか。で中国は多分今なんていうのかな、かなり国を守るために外国人を入れないようにしてるんだと思うけど、でも一方で地続きのあんな国が感染出ないはずないから、
うん、
その感染が出た村とか全部殺したり焼いたりしてるんじゃないかという疑いもありますよね、
はい、
でそういうね、なんか今まさに起ころうとしていることっていうのか、
うん、
でそれをね、そのやっぱり SF の役割だろうけれども、まあそのアキラのようにドッパズレるさ、第三次世界大戦1985年に始まるみたいな、
うん、
ああいうどっぱずれることも多々ありますよ。その、
はい、
あれパトレーバーとかでもね、
はい、
全然追い越しちゃってるし、
うん、
それにガンダムだってああいうのが来る前にそのロボット技術とかそういうバイオテクノロジーがはるかに追い越して、わざわざ人間が乗り込むあんなギチョンギチョンロボットなんてね、
うん、
陳腐化するかもしれません。 だけれどもそのSF っていうものは、なんていうのかな、来たるべき、まあ、災害に備えるような部分があって、その災害というのは自然災害もだけれども、こう、主に人間が引き起こす災害ね、戦争とか、そういうことは多いです。ただ、このセラフィムっていうのは、この、まあ、謎の病気が、まあ、最大の敵で、で、多分この当時はみんなそれにピンとこなかった。病気と戦う話と言われても全然ピンとこないんだけど、悪者どこにいるのみたいなことで、多分この漫画人気は出なかったと思うんですけども、まさにね、早すぎたんだよねこれね。でも今この漫画を描いてたらあざとすぎるというか後追いじゃない、ね、だから このセラフィムという漫画ちょっとおすすめしておきます。で、僕自身もこれまだ結構重たい漫画で、まあ、2回ぐらいしか読めてないんだけれども、はい、まだその飲み込みきれてないし、これを絵解きできるほどには僕本当読めてないと思うんだけど、ただただ驚くっていうかね、その本当にアメリカの航空母艦から中国へ行って、中国からチベットを目指すっていう話なんだけど、まさに今の世界はどうなってるんだろうなって。今中国に行ったらって、中国行ける人ほとんどいないと思うんですけど、今中国行ったらどんな世界なんだろう。感染者のデータだけで言えば世界一さ、クリーンな国じゃん今、
はい、
じゃあ天国なのかなと思って行ったらさ、はい、ゾッとするものを見るかもしれないなとかさ、一っ子一人いないじゃんとかね、はい、なんかそういうその、あ、そりゃ数字が少なく出るはずだよっていうようなものを目の当たりするかもしれない、
はい、
でそれを見られないために外国人を入れさせないんだったら、入っていった人間はそれは追いまくられるよねという話で、ちょっと今そこにある危機だよねやっぱね、と、まあつくづく思いました。はい、まあこんなところでいいかな。なるたけね、はい、2人距離もう本当いつもよりちょっと数メートル離れただけで、こう二人の会話っていうのも少しなんか糸電話的になるというか、はい、なんか息切れする感じがあるんだよね。で、こっちもマスクもしてますし。で、なるだけ収録時間とか二人がまあ共にこうやって顔を合わす時間も短くしていかないといけないんだろうと、
はい、
残念だながら思うんで、まあ今日はこれぐらいにしようかと思います。はい、そうですね、いつもより短いぐらいですけど、東出さんそれでよろしいかな。はい、それで、今月号は4本撮り12月 なんですけど、2本目3本目4本目、いろいろ内容は考えてます。3本目と2本目入れ替えるかな。そう、じゃあ来週は僕が、ようやくクリアしたゴースト・オブ・ツシマの総括と、
はい、
次に始めた、天水のさくな姫のレビューをちょっと主にしたい。で、3週目は、たまたま聞いてる NHK カルチャーラジオっていうやつの内容がすごく面白いので、ざっと紹介したい。で、最終後も大晦日近くが、東辻映画紹介と、あといつも東辻さんが振ってくれる、まあ、ガンダム話ね、
はい、
これをやって、一応今年の放送は終了です。ただね、12月に収録した分は来年の1月放送になりますので、
はい、
まあ、まだまだ終わらんよという感じで聞いていただきたいと思いますが、東辻さん、今週号はこんなもんでよろしいでしょうか。
はい、
それではまた来週お会いいたしましょう。はい、レコン
でした。
はい、お疲れ様でした。